マルコによる福音書第5章の24節から34節。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら墨でひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。以上です。一言の重みっていうのはよく聞くことです。何気なく言った一言が、言われた人の人生を左右するというようなこともあります。それがいい言葉で、励ましの言葉ならいいのですが、それを傷つける言葉であるとか、また、悪口であるとか、そうするとですね、その人の心の中に一生ですね、残っていくということにもなりかねません。言葉というのは、実は自分を離れていったときには自由に歩き出すものです。こんなはずじゃなかったとか、こういう気持ちではなかったと言ってももう遅いのです。言った方はそんなつもりではなかったのに、言われた方は傷つくことがある。そのことをですね、やっぱり私たちは少し言葉については気をつけなきゃいけません。言葉によるセクハラというかですね、ハラスメントも実はそういうことなのでしょう。受け取り手がどう感じたかというのが一番です。ですから、発せられた言葉というのは、プラスにもマイナスにも働く。そのことを考えながら、自分の言葉を点検していくという作業も必要かなと思います。その中で、最もですね、大切なものは何かというと、別れ際の一言ということなのでしょう。それはずっと尾を引いていきますしです。またそれが喜びの言葉であれば、その人の印象はとっても良くなっていく。ですから、別れ際の一言に何を言うか、そのことをやったり私たちは考えながら言葉をしゃべりたいなと思うのです。イエス様が12年間も病気に苦しめられてきた女性を癒されたというのが今日の話です。この女性は病のために苦しめられ、人々からも見捨てられてきました。ですから、たくさんのひどい言葉を受けてきたかもしれません。傷ついていたのかもしれません。罪人として厄介払いされていたかもしれませんが、その一つ一つを点検していくと、言葉による暴力というのをたくさん受けてたんじゃないかなと思うのです。その彼女がイエス様の評判を聞き、この方の福音でも触れればと最後の望みを持ってイエス様のところにそっと近づいていきます。しかし何も発しません。何も言葉をこの女性は言わないのです。言わないけれども、この女性が語っている体で語っている言葉を、それはイエス様が受け取っておられるというのが今日の箇所かもしれません。何も言わないこの女性に対してイエス様は最後に一言言われます。安心して生きなさい。この一言がどれだけこの女性の人生のですね、全てを支えたか、癒しを与えたかでしょう。しかも、あなたの信仰があなたを救ったというふうに言われました。この言葉は、これから生きていくこの女性にとって、どれだけかけがえのない言葉になったかなというふうに思うのです。実は、日曜日と今日ですね、くしきのでですね、葬儀を行っています。今日もこれからすぐですね、くしきのに行ってですね、鹿児島教会のですね、古い会員さんで、動物病院の病院の先生だったですね、現役だったので、昨日も200人を超えるですね、方々が、くしきののですね、斎場に集まって、前夜祭を行いました。 ほとんどの方がキリスト教の式に参列するのは初めてなので、教会にはですね、細くつながっておられましたけど、最後に大きな伝道集会を開いたという、そういうふうな形だったと思います。私も初めてですね、お会いしたことがなかった方なので、どんな人なんだろうとか、どんな信仰生活を送ったんだろう、いろいろ聞きますけど、合法な人だったんだと思いますけどですね、どんな人だったのかなと今も考えているところです。ただ一つですね、生みのお母さんがおられましてですね、自分のお父さんお母さん、お父さんがですね、実は、彼が生まれる直後にですね亡くなったんですね。でお母さんはですね、母一人子一人でですね、彼を一生懸命育てようとしたのでしょう。ところがやっぱりできなくて、4歳の時に養子に出されるんですね。それがですね、お父さんの弟のところに養子に出される。そこの家庭にですね生まれたのがですね、川野久美子さんですね。で川野久美子さんの弟としてですね育てられて14個下ですね。でもういろいろあったらしいですね。やっぱりですね、4歳の時にですね養子に出される、2人のお母さんを持つわけです。生みのお母さんと育てのお母さんと。で川野久美子さんがおっしゃってましたけど、ある時小学生ぐらいの時かな、今のお母さんは嘘のお母さんなんだという言葉を聞くんですね。そうするとやっぱり久美子さんはですねものすごく怒ったみたいですね。お母さんに嘘もですね本当もないって、育てのお母さんも本当だし、生みのお母さんも本当のお母さんなんだと、二人とも本当のお母さんであって嘘のお母さんはいない、あなたにとって両方ともお母さんなんだということをですね、自分は厳しく言ったのよって話をしておられました。でもですね、彼の心の中にとってはそうではなかったんだと思います。実は生みのお母さんに対してですね会いに行かないしですね、絶縁状態だったんですね。でお母さんはですねずっと教会員でですね、鹿児島教会でずっとですね礼拝を守りですね、教会員として生活されます。でホームに入られます。でも会いに来ないんですね。でももうですね、もうそろそろダメかなというような時にですね、彼がですね最後訪ねていくんですね。そしてそこで何の会話があったか分かりませんけど、そこで和解するんですね。そして実はお母さんはですね、その次の日に天に召されるんですね。ああここで最後ですね和解できてよかったなと思うし、梅北さんはですね、お母さんは必死になって多分ですね息子が来るのを最後まで待ってたんでしょう。もうお医者さんでは想像できないぐらいですね、もうダメって言われてもう何ヶ月も過ごしていたのでですね、息子が最後やってくるのを待ってたんでしょう。で会話をして、そしてその次の日に天に召されていった。で神様のなさることっていうのはですね、分からないねって、やっぱり別れたものですね、憎しのままでは終わらせないですね、必ずそこに和解をですねやっぱり用意してくださってるですね。で最後にですね、お母さんに対してですね、お母さんありがとうございましたという言葉を送られたということを聞きましたですね。この最後の一言がですね、このお母さんにとってどんな言葉だったんだろうな、イエス様がですね12年間も出血の止まらない女性にかけられたですね、娘よというですね、安心していきなさい、この言葉に匹敵するぐらいのですねありがとうという言葉をお母さんは受けて天に召されていかれたんだろうなと思います。葬儀をですね200人以上の方とかですね集まってきて、みんながですね先生ありがとうございましたって言葉をかけておられました。その言葉がですね、やっぱりその先生が生きてきたですね動物病院の先生として、犬や猫がとっても好きでですね、とてもみんなにですね、尽くしてこられたその証をですね、見させていただいたような気がします。イエス様はですね、安心していきなさいと言われました。安心してっていうのは、いつも私が共にいるよという励ましなのです。人生、いろんなことがあるかもしれない。悲しみや苦しみの中にあるかもしれない。でも、イエス様が共にいてですね、いつも安心していなさい。共にいるでしょ。その言葉をですね聞くっていうことが私たちの信仰にとっては大切なことなんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。 私たち鹿児島教会のメンバーの中からまた吉永正和さんを天に送りました。どうか天で生きておられる正和さんを思いつつ、また残された奥様家族の上に豊かな主の慰めを与えてください。一人一人大切にイエス様の言葉を語りつつ、どうか共に生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に出動信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々には主が共にいて御言葉によって励ましてください。今週1週間も主が私たちと共におられて、どうか聖霊によってすべてのものを整えてください。いよいよ日曜日にはクリスマスの礼拝を迎えようとしております。準備の上に主の祝福と守りがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。